2.10 月から認可保育園等の第2子保育料を無償化。認可外保育施設等の利用料の補助上限額を拡充。認可保育園等の第2子保育料を無償化。10月から認可保育園等、認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育に通う第2子の保育料を無償化します。対象、保護者と生計を一にする子、小学生等を含むを対象に、年齢の高い順に数えて2番目以降の子の保育料を無償化します。延長保育料はかかります。手続き、区で対象者の確認を行うため、原則手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養する児童等が、区外や区内の別世帯、住民票にいる場合は、別途手続きが必要になる場合があります。詳細は区ホームページをご覧ください。認可外保育施設等の利用料の補助上限額を拡充。10月から認可外保育施設等の利用料の補助上限額を次の通り拡充します。支給要件や補助対象施設等に変更はありません。令和5年10月からの利用料の補助上限額。0歳児から2歳児クラス。住民税非課税。第1子からすべて6万7千円。住民税所得割額7万5千円未満。第1子3万円。第2子以降6万7千円。住民税所得割額7万5千円から21万5千円未満。第1子2万円。第2子以降6万7千円。住民税所得割額21万5千円から39万7千円未満。第1子1万円。第2子以降6万7千円。住民税所得割額39万7千円以上。第1子0円。第2子以降6万7千円。3歳児から5歳児クラス。住民税所得割額、非課税から39万7千円以上、第1子、第2子、第3子以降、いずれも5万7千円。対象、第2子以降のすべての年齢、0歳児から5歳児クラス。0歳児から2歳児クラスの非課税世帯、及び3歳児から5歳児クラスの第1子。多子カウント方法の変更。保護者と生計を一にする子、小学生等を含むを対象に、年齢の高い順に、第1子、第2子、第3子以降と数えます。支給要件や補助対象施設等に変更はありません。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先。認可保育園等に関すること。保育課入園係。電話3647-4934。ファクス3647-9290。認可外保育施設等に関すること。保育課保育支援係。電話3647-9084。ファクス3647-8447。3. 水害リスク。我が家、我がことプロジェクト。対象地域に、我が家の水害リスク診断書を送付。8月から9月。東京都は、区と連携して、江東5区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、江戸川区の特に水害リスクの高い地域の皆さんを対象に、どのような水害リスクが想定されているのか、いざという時にどのような避難行動を取るべきなのかを考えていただくきっかけを作るため、 住民基本台帳に記録された世帯主宛に、我が家の水害リスク診断書を送付します。これは住所ごとに水害のリスクを判定し、その結果と推奨される避難行動について示した大切なお知らせです。配布対象の世帯には、水色の封筒で A3 2つ折りの診断書が届きます。診断書が届いたら内容を確認して、平時から水害への備えや避難行動について考えてみましょう。診断書の内容はお住まいごとに異なります。配布対象地域、江東区洪水ハザードマップ上で、浸水深の想定が5メートル以上の地域を含む町、町目等。配布時期、8月から9月を予定しています。配布対象地域の発送日、町、町名ごとが確定しましたら、東京都防災ホームページでお知らせします。チャットボットでもご質問にお答えします。東京都防災ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、東京都総合防災部、電話 5388-2345、防災課防災計画係、電話 3647-9584、 ファックス 3647-8440。 4. 児童扶養手当、特別児童扶養手当、現況届の手続きを忘れずに、郵送での提出にご協力を。8月31日木曜必着。児童扶養手当、特別児童扶養手当の令和5年度現況届を次の通り受け付けます。対象となる方には8月初旬に現況届を送付します。内容を確認の上、提出期限内に必ず提出してください。現況届の提出がないと、児童扶養手当は1月期、11月から12月分、特別児童扶養手当は12月期、8月から11月分以降の手当を受給できなくなります。また、児童扶養手当を受給してから5年目以降の方は、一部支給停止適用除外自由届出書と各種証明書類の提出も必要です。対象となる方には、7月初旬に届出書を送付していますので、内容をご確認の上、現況届と一緒に提出してください。一部支給停止適用除外自由届出書の提出がないと、1月期以降の手当額が2分の1に減額されます。児童扶養手当。提出書類。1、児童扶養手当現況届。2、養育費に関する申告書。3、一部支給停止適用除外自由届出書と該当する証明書類。4、その他同封のお知らせで指定したもの。3と4は対象の方のみ。提出方法。現況届に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送。窓口は大変混み合うことが予想されますので、郵送による提出にご協力をお願いします。特別児童扶養手当。提出書類。特別児童扶養手当の所得状況届、現況届、その他各受給者宛にお送りするお知らせをご覧ください。提出方法。所得状況届、現況届に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送。いずれも、提出期限、8月31日木曜必着。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係。電話 3647-4754。ファックス 3647-9196。 5. 江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で、多くの尊い生命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に、江東区平和都市宣言を行いました。全文は区ホームページに掲載。区では区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開をした子どもたちの写真などを展示しますので、ぜひご覧ください。日時、場所。前期、8月10日木曜から15日火曜。午前9時から午後9時。初日は午後1時から。場所、砂町文化センター2階展示ロビー。北砂 5-1-7。後期、8月16日水曜から22日火曜。午前9時から午後9時。初日は午後4時から。最終日は午後1時まで。場所、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。 原爆死没者の慰霊並びに平和記念の黙祷。広島市と長崎市では、原爆死没者の冥福と世界恒久平和を願い、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げることとしています。この趣旨をご理解の上、当日、家庭や職場、その他の地域でも黙祷をお願いします。原爆が投下された日時、広島、昭和20年8月6日、午前8時15分。長崎、昭和20年8月9日、午前11時2分。問い合わせ先、総務課総務係。電話、3647-4020。ファクス、3699-8773。原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が広島市と長崎市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、区役所2階22番、電話3647-2364、ファクス3647-9635。6、高齢者補聴器支給等事業、現物支給または購入費を助成。区では高齢の方を対象に補聴器の支給等事業を行っています。現物支給か購入費助成のどちらかを選択できます。一人一回限り。申請する場合は必ず事前に介護保険課在宅支援係にご連絡ください。現物支給。申請受付後、要件を満たしている方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けてもらい、補聴器の支給が必要と判断した場合にその場で支給します。原則自己負担はありません。現物支給の補聴器の無料利用相談。支給後は区役所で無料利用相談を行っています。修理の場合は実費負担。日時、毎週金曜午前10時から11時半、休日年末年始を除く。購入費助成。窓口または電話で購入費助成を希望した方に、診断書を兼ねた申請書を交付します。耳鼻咽喉科で補聴器が必要である旨の証明を受けて、検査票とともに申請してください。検査料等は自己負担となります。 検査結果などの要件を満たしている方へ購入費助成決定通知を送付します。決定通知を受領後にご自身で補聴器を購入し助成金を申請してください。審査後、補聴器本体の購入費用に対して3万円を限度に助成します。購入後の調整等は購入した販売店などでご相談ください。区では行っていません。いずれも対象、次のすべてを満たす方、区内在住の65歳以上で在宅の方、障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方、区で定める所得以下の方、過去に区から補聴器の支給を受けていない方、場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファクス3647-9466。7、区長コラム、江東区長木村弥生、タイパとモモ。夏休み、図書館に足を運ぶ人も多いのではないでしょうか。私が初めて訪れた図書館は、父と行った旧城東図書館です。私は小学校3年生くらいで、ふかふかうさぎという本を借りました。普段忙しくてほとんど家族と過ごす時間もなかった父が、なぜ私を図書館に連れて行ったのか、今振り返っても謎ですが、何かの事情で私の面倒を見なくてはならなくなり、本好きな子供だったので、図書館でも連れて行けばおとなしくしているだろうと目論んだのではないかと推測しています。さて、最近、タイパという言葉を見聞きすることが多くなりました。タイパとは、主に若い世代を中心に使われている、時間帯効果、タイムパフォーマンスの略語です。費用対効果、コストパフォーマンスに対し、タイパは時間をどう合理的に使うか。例えば、動画の再生倍速視聴など、これは私も時々やります。必要な情報をいかに効率よく収集するかが重視されます。私はタイパという言葉を聞くと、いつもミヒャエル・エンデのモモという児童書を思い出します。時間を人間に倹約させることで、世界中の余分な時間を独占しようとする灰色の男たち、時間泥棒に、モモという名の不思議な少女が立ち向かうお話です。モモは50年ほど前の作品ですが、今読んでも普遍的なテーマだと思います。興味を持たれた方、どうぞこの夏休みに区内の図書館に足を運んで読んでみてください。タイパよく要約だけ読むのではなく、ぜひ物語の醍醐味、想像の世界をじっくりと味わっていただきたいと思います。8、8月は道路ふれあい月間。気持ちいい道路で挨拶、ニッコニコ。道路には私たちの生活を支える身近で重要な役割があり、交通のためだけでなく、電気、ガス、上下水道などのライフラインの設置場所としての役割もあります。道路を広く、美しく、安全に利用するために、みんなで、ゴミやタバコを捨てない、自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かない、などのルールを守りましょう。道路専用許可申請を忘れずに、道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可申請が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上に物を設置し、その部分を独占して使用することです。道路の上空や地中に物を設置する場合も、道路専用許可申請が必要です。対象となる主な物件。 商店や会社の看板や日よけ、商店街の装飾塔やアーチ、工事用の仮設足場、仮囲い。大きさや高さ、専用面積などの基準があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、道路課道路専用係。電話 3647-9689。ファックス 3647-2126。広告物を掲出する際は、屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上、または自立式のものなど、屋外に広告物を設置する際は、区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗や会社に名前や商標を表示する際も、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は、許可申請が必要です。また、広告物の落下等に対する安全性の確保が重要視されています。設置工事や維持管理が適切に行われないと事故につながり非常に危険です。屋外広告物の設置基準は条例により定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、管理課管理係。電話 3647-9627。ファックス 3647-8454。みんなの道路、きれいに安全に。道路上の電柱や街路灯等への違法な広告物、張り紙等は、町の景観上好ましくありません。区では違法な広告物の除却活動を行い、美観の維持向上に努めています。また、道路にはみ出している宅地内の樹木は、歩行者や自転車などの通行の支障となり、交通事故の原因にもなりかねませんので、所有者が剪定等を行うようお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係。電話 3642-5094。ファックス 3642-4748。9. 年長児の親の家庭教育学級。後期コース。1年生になったら。年長児の成長について理解を深め、小学校入学に向けての親の役割を学ぶ講座です。日時、9月2日から23日の土曜。全4回。午前9時45分から11時半。場所、教育センター。東洋 2-3-6 対象定員区内在住の年長児の保護者20人抽選費用一時保育利用の方のみ100円保育保険料内容親子のコミュニケーションコーチング発達障害の理解小学校生活放課後生活など一時保育初回時点で1歳3ヶ月から就学前15人程度。申し込み時要予約。一時保育利用の方は初回9月2日のみ9時25分にお越しください。1歳3ヶ月未満の子供は会場への同伴か。締め切り日8月22日火曜必着。申し込み区ホームページ。またはハガキに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ。電話3647-9676。ファックス3647-9274。
10。幼児の親の家庭教育学級。秋コース。子供と共に。幼児期の子供の成長や親の役割を学びます。講義や話し合い、情報交換、 学級通信作りなどを行います。日時、9月12日から10月24日の火曜、全7回、午前9時45分から11時半。場所、青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16。対象定員、区内在住の幼児の保護者20人、抽選。費用、一時保育利用の方のみ100円。保育保険料。内容、子供と暮らす、みんなはどうしているんだろう。関わりを育てる心と言葉の発達。食べる喜びを育てる。子育てしやすい町へ、私にできること、など。一時保育、初回時点で1歳3ヶ月から就学前15人程度、申し込み時要予約。なお、9月5日火曜午前9時45分からの保育オリエンテーションに参加できる方に限ります。1歳3ヶ月未満の子どもは会場への同伴か。締め切り日、8月23日水曜必着。申し込み、区ホームページまたはハガキに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ、電話 3647-9676、ファックス、3647-9274。11、インクルーシブセーリング体験会、ワカス。9月3日、日曜。障害のある方もない方も、ヨットに乗って楽しもう。障害者と健常者が共にセーリングを体験できるイベントを開催します。思い切り潮風を感じてみませんか？日時、9月3日日曜、午前10時から午後3時半。場所、ワカスヨット訓練所、ワカス 3-1-1。対象定員、区内在住、在勤、在学の中学生以上の方5人、抽選。区内在住、在勤、在学で障害者手帳をお持ちの中学生以上の方5人、抽選。なお、未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催、一般社団法人パラセーリング東京。NPO 法人マリンプレイス東京。東京都障害者セーリング連盟。江東区。締め切り日、8月16日水曜必着。申し込み、区ホームページ、またはスポーツ振興課、区役所4階34番に、電話、窓口で、電話、3647-4887、ファックス、3647-8506。12、江東区を緑でいっぱいにしよう。初めてのベランダガーデニング講座、野菜編。ガーデニングを通したコミュニティ作りを進める講座です。ベランダで野菜を育て、生活に取り入れる楽しみを学びながら、地域の人との交流を深めます。花と緑いっぱいの街づくりにあなたも参加してみませんか？日時、9月7日、21日、10月5日、木曜全3回、午後2時から4時。場所、砂町文化センター、北砂 5-1-7。対象定員、区内在住、在勤で16歳以上の方25人、抽選。抽選結果は郵送またはメールで連絡。重複申し込み不可。 今年度と昨年度の本講座、シリーズを問わず、受講者は対象外。費用、3000円、材料費。内容、初心者向けのガーデニング講座です。野菜の基礎知識や牛乳パックを活用した栽培方法、楽しみ方を学びます。野菜の種まきや苗を植え付けたものをお持ち帰りいただけます。講師、深町貴子、園芸家。締め切り日、8月14日、月曜必着。申し込み、東京共同電子申請届出サービス、または往復はがきに、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、区内在勤の方は勤務先、所在地を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課、CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-2079、ファクス3647-8454。東京共同電子申請届出サービスの二次元コードがあります。13、認知症家族等交流会、オレンジルーム、8月分、9月分。認知症の方の介護は戸惑いが多く、介護をした人にしかわからない思いがあります。区内5カ所で、認知症の方を介護する中で感じる悩みや疑問を話し合える、介護者同士の交流会を定期開催しています。初めてでも安心して話ができるよう、長寿サポートセンターの職員がサポートします。お互いの経験や悩みを語り合って、心の負担を少しでも軽くしてみませんか？日時、場所、次の通り。オレンジルーム、深川。毎月第4土曜、9月は第5土曜。8月26日土曜、9月30日土曜。10時30分から12時、高齢者総合福祉センター3階第4研修室、東洋 6-2-17、オレンジルーム豊洲、毎月第4水曜、8月23日水曜、9月27日水曜、13時30分から15時、豊洲文化センター第1研修室、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階、オレンジルーム日だまりの会、毎月第4水曜、8月23日水曜、9月27日水曜、14時30分から15時30分、亀戸ふれあいセンター会議室、亀戸 9-33-2-101、オレンジルーム亀戸大島、毎月第1金曜、8月4日金曜、9月1日金曜、10時から11時30分。UR 大島6丁目団地6号棟集会室、大島 6-1-6。オレンジルーム砂町、隔月第3水曜、8月16日水曜、14時から15時30分。9月開催なし。上等ふれあいセンター2階会議室。北砂 4-20-12。10月以降の日程は区ホームページをご覧ください。対象。認知症の方を介護している、または介護していたご家族の方。費用、無料。申し込み。当日直接会場へ。ただし、オレンジルーム亀戸大島は、長寿サポートセンターへ要申し込み。問い合わせ先、各長寿サポートセンター、または、地域ケア推進課、地域ケア係、電話、3647-2089、 4398、ファクス3647-3165。認知症の相談を随時受け付け、区内21カ所の長寿サポートセンターでは、認知症の相談を随時受け付けています。ストレスや悩みを抱えているご家族の方は、一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。問い合わせ先、各長寿サポートセンター。センター名、所在地、電話番号、ファックス、担当地域の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201、電話 5646-1541、ファックス 3630-6598、時は新大橋森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋。海辺長寿サポートセンター、海辺 12-13、電話 3645-6761、ファクス 3645-6781、仙国、石島、仙田、海辺、扇橋。住吉長寿サポートセンター、住吉 1-9-5、電話3635-0646、ファクス 3632-3617、 森下3丁目から5丁目、猿江、住吉、毛利。平野長寿サポートセンター、平野 1-2-3、 電話 5639-9121、 ファクス 3641-1522、 清澄、平野、三好1丁目2丁目、佐賀、福住、深川、冬木、門前仲町、木場3丁目。古石場長寿サポートセンター、古石場 2-14-1-101、 電話 3641-2801、ファクス 5621-3545。 永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、木場2丁目。東洋長寿サポートセンター、東洋 6-2-17、 電話 5665-4547、 ファクス 5606-8863、木場4丁目5丁目、東洋。塩浜長寿サポートセンター、塩浜 2-7-2、 電話 5617-6213、 ファクス 5617-6050。 塩浜、塩見、木場1丁目6丁目。豊洲長寿サポートセンター、豊洲 2-2-18、 電話 5859-0566、 ファクス 5547-5400。 豊洲、篠の目、有明、青海、海の森。枝川長寿サポートセンター、枝川 1-8-15-101、 電話5634-0158、ファクス 5632-2036。 枝川、辰巳。亀戸長寿サポートセンター、亀戸 1-30-8、 電話 5627-2525、 ファクス 5858-8919。 亀戸1丁目2丁目6丁目。亀戸北長寿サポートセンター、亀戸 4-21-13、 電話 5626-0671、 ファクス 5626-0660。 0133、亀戸三丁目から五丁目、亀戸東長寿サポートセンター、亀戸 9-13-1、 電話 5875-3451、 ファックス 5875-3452、 亀戸七丁目から九丁目、王島長寿サポートセンター、王島 6-14-4-103、 電話 5628-0541、 ファックス 3638-4515、 王島三丁目五丁目六丁目、王島西長寿サポートセンター、王島 4-1-37、 電話 3636-9857、 ファックス 5628-5125、王島一丁目、二丁目、四丁目、王島東長寿サポートセンター、王島 9-6-16、 電話 5836-5301、 ファックス 3638-3585、 王島七丁目から九丁目、北砂西長寿サポートセンター、北砂 3-31-19、 電話 3615-4860、 ファックス 6388-9331、 北砂1丁目から3丁目5丁目、北砂東長寿サポートセンター、北砂 6-20-30、 電話 5606-1744、ファックス 5683-2440、 北砂6丁目、東砂1丁目、2丁目、北砂南長寿サポートセンター、北砂 7-7-1-101、 電話 6660-2050、 ファックス 6660-2070、北砂4丁目、7丁目、南砂4丁目、5丁目、東砂長寿サポートセンター、東砂 4-16-12、 電話 5857-8243、 ファックス 5857-8240、 東砂3丁目から7丁目、南砂長寿サポートセンター、南砂 2-3-5-102、 電話 3640-9851、 ファックス 3640-9920、 南砂1丁目、2丁目、新砂長寿サポートセンター、新砂 3-3-37、 電話5653-1735、 ファックス 5632-3212、 東砂8丁目、南砂3丁目、6丁目、7丁目、新砂、新木場、夢の島、若須。14、区内中小企業向けセミナー、当たる求人、費用対効果を最大限に、どう取る、誰取る、どれで取る。求人を出してもなかなか応募が来ないとお悩みの中小企業の方、この機会に求人方法を一から見直してみませんか？どの求人媒体をどう活用すれば効果的な採用に結びつけることができるのか、様々な求人のノウハウを知ることで、求める人材の採用へつなげましょう。日時、9月13日水曜、午前10時から正午。場所、1、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。2、オンライン、ズーム。対象定員、 区内中小企業にお勤めの方、管理職層、人事担当、リーダー層。1.32 人、申し込み順。2. 定員なし。費用、無料。内容、求人媒体それぞれのメリット、デメリット、ターゲットに合わせた求人媒体、取りたい人を動かすメッセージ、採用ホームページの整備など。講師、小沢明人、リッチピクチャーズ株式会社。申し込み、8月7日月曜、午前9時半から、高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付、電話 5836-5161、ファックス 3637-2351、ホームページ https://koto-shigoto.jp/seminar 問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファックス 3647-8442。 15. 区内中小企業向けセミナー、決心を集める中途採用の肝。大手にはできない中小企業の採用定着術。中途採用は組織に新たな人材を迎え入れる大きなチャンスです。その一方で効果的な採用方法や採用後の定着策に悩む企業の方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、中小企業のための優れた人材の採用方法や、定着してもらうためのノウハウをお伝えします。日時、9月19日火曜、午前10時から正午。場所、1、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。 2. オンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業にお勤めの方、管理職層、人事担当、リーダー層。 1.32 人、申し込み順。 2. 定員なし。費用、無料。内容、コロナ後の雇用環境、決心の数を集める、定着まで導く3段階の採用ステップ、企業プレゼンの作り方など、講師、小沢明人、リッチピクチャーズ株式会社。申し込み、8月7日月曜、午前9時半から、高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。電話 5836-5161、 ファックス 3637-2351。 高等若者女性仕事センターホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、ファックス 3647-8442。